今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の28章1節から15節です。マタイによる福音書28章1節から15節、はじめに1節をお読みいたします。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、死を打ち破りしあなたのその復活、そして死を打ち破りしあなたのその道から、それらを今日我らが知ることができますように、このしもべを整え、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくしてくださいますように、すべてが死は勝利へと飲まれ、死は命に飲み込まれ、最後の敵である死は打ち破られる、このことをはっきりと我らが知ることができますように、イエスよ、どうぞあなたがお語りください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。死は打ち破られます。イエス様にあって死は打ち破られ勝利します。
アーメン。
イエス様は勝利しました。
アーメン。
すでに死に対してイエス様は勝利しました。
アーメン。
最後の敵である、ね、死、それはまだ未だに私たちに対して、ね、人に対して働いておりますけれども、イエス様を信じた私たちはその死に勝利したイエス様のうちにあり、私たちも、ね、蘇るんです。確かに、ね、皆さん死んだ人を見たことがあるかもしれません、ね、皆さんの身内、友人、知人、もうすでに、ね、死んだという人がいるかもしれませんけれども、でも生徒たちはイエス様にあって眠ったというんですね。再び、ね、その眠りから覚めて、そして、ね、死に打ち勝ったイエス様についていた人たちはよみがえらされ、永遠の命を得て、そして永遠にイエス様と共に生きることになります。
アーメン。
ね、第一コリントの15章のところに、ね、死は命に飲まれた、死をお前のトゲやお前の力はどこにあるか、そんなもんないんです。イエス様にあっては死の力などもうないんです。最後の敵である死もイエス様はその時、ね、やがて来られた時滅ぼされます。イエス様が、ね、蘇られた次第がこのマタイの28章に、あるんですけども、ここでは安息日が終わって週の初めの日の明け方、安息日、それは土曜日です。土曜日が終わって週の初めの日、それは主日です。日曜日ですね、いわゆる主日の日の朝、ね、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来ました。これは、ね、イエス様のよみがえりをもう真っ先に見に行きたいからではなく、イエス様の死んだ体に、ね、あの防腐措置を施すために油を、ね、携えてきたんですね。蘇られるということを、イエス様は蘇られるということをあらかじめ伝えていたんですけども、でも弟子たちは一人もそれを、ね、実感として信じずに、ね、まあ覚えていた人はもしかしたらいるかもしれませんけれども、ね、誰一人としてこのイエス様の復活を見に来たという人はいないんですね。死、それほどイエス様は立派に、ね、もう目の前で堂々と死んだんです、ね、十字架の上でもう息を引き取られ動かなくなって、そして、ね、槍で脇腹を突かれて、それで、ね、血と水が流れ出て、でも動かない、もう完璧に死体になって、そして墓の中に、ね、葬られたんです。もう復活なんて到底望めない、ね、死んでしまった。弟子たちの目にはもうはっきりとそう映ったんです。だから このマグダラのマリアと他のマリア、墓を見に来たのは、それは十字架につけられて死んだイエス様に、その遺体に、防腐措置を施すために来たんですね。でも2節。すると大きな地震が起こった。地震が起こったんです。この手術の朝、イエスさんが復活の日の朝、大地が揺れたんです。そしてなぜ起こったか。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。御使いが来られたんです。そしてその顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て、恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。アメン。万兵たち、この、先週、見ましたね。ピラトのところから万兵が使わされました。最初たち、立法学者たちが、イエス様がそういえば蘇るということをあらかじめ言っておいたから。だから、この3日の間、墓を、万兵を使わせて見張るように、そういうふうに、指導したんですね。この万兵たち、この弟子たちが、イエス様のところに来て、その死体を盗まないように、見張っておくために、この万兵たちは使わされたんですけども、でも、あいにくこの万兵たちが、その、見つかりたちを見たということの証人となってしまいました。皮肉です。人は完璧を、試みるために、弟子たちに、イエス様の遺体を盗ませないように、パリサイ人たち、律法学者たちも、イエス様が、3日目に復活するという言葉は覚えていたんですけれども、でもそれは、イエス様が、もう死んだのはまさか蘇るとは思っていなかった。まあでも、この、もし弟子たちが墓に来て盗んでしまってイエス様の遺体がなくなった、蘇ったんだ、そういうことを流布したら、人々にとってもっと良くないことが起こる。そのことを見越してそういうことをしたんですけども、でもあいにくその万兵たちは御使いたちを見て、そしてイエス様が復活されたということの証人に用いられてしまったんですね。イエス様の敵がすることなんて全部逆効果になるんです。イエス様の復活によってイエス様の死は蘇りへと塗りつぶされ、そして嘘偽りは真理へと塗りつぶされていくんです。
アメン。
死は命に飲み込まれます。万兵たちは見つかりを見て恐ろしさのあまり震え上がって死人のようになりました。五節。すると見つかりは女たちに言った。恐れてはいけません。ここで、日本語の聖書では、すると見つかりは女たちに言ったあるんですけども、まあ、原文を見ますと見つかりたちは女たちに答えて言ったというのが、まあ、正しいんですね。答えて言った、アポクリノマイという言葉、答えた、応じるとか、何々に答えて、受け答えして、アポクリノマイ、見つかりは女たちに受け答えて言いました。じゃあ見つかり何に対して受け答えたのか。女たちの恐れに対してです。女たちが怖がってる、そこには万兵たちも怖がって転がってるんですけども、見つかりあいにく万兵のその怖がりに答えてはおりません。女たちの怖がりに答えて恐れてはいけません、怖がることをしてはいけない、下の客室を見ますと恐れることをやめなさい書いてあります。見つかりは女たちに、答えて、女たちのその恐怖、女たちの恐れに対して答えて、恐れてはいけません、言われました。この女たち、イエス様の十字架の場面において、女たちはずっとおりました。女たちは、イエス様のそのゴルゴダの丘に至るまでのその十字架の道のり、女たちは泣きながらついていきました。その女たちの信仰、そして、イエス様が蘇られた朝、真っ先に、もう明け方、要するに暗いうちです。ほの明るくなった頃と文語訳聖書には書いてあります。ほの明るくなった頃、もうですから安息日が終わって、もうすぐに、イエス様のために、 イエス様を死体求めて、行きました。あいにく彼女たちはイエス様の死体を見に行ったんですけども、でもこれそんなわずかなちっぽけな信仰でも、ミスカヤそれに対して答えて、恐れることをやめなさい、そう言われたんですね。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように、よみがえられたからです。来て収めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行って、お弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。アメン。彼女たちはイエス様を死人の中に見出そうとしました。もう死んだというその、生きてるか死んだかというその死人というそのカテゴリーの中からイエス様を、探し出そうとしたんですけど、でもあいにくイエス様は死人というカテゴリーにはおられないんです。イエス様は永遠に生きておられる方です。このお方が、死につながれていることなどありえないからです。イエス様は死につながれていることはありえません。人は死にます。生徒たちは眠ります。生徒たちもイエス様にあっては、死人というカテゴリーの中には、いないんですね。死に勝利した、それがイエス様のご性質であり、そして私たちの性質でもあるんです。私たちもイエス様にあっては復活する望みがあるんです。ですから、急いで行って、お弟子たちにこのことを知らせなさい。イエス様が死人の中から蘇られたこと、そして、あなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできる。イエス様が死人の中から蘇られたら、イエス様とはガリラヤの方でお会いできる。自らガリラヤという場所を指定されました。エルサレムではないんですね。ガリラヤという、もう人々からは、蔑まれるような、異邦人のガリラヤとまで言われたようなところ。でもそこは、命にみなぎっております。エルサレム、そこは宗教的な死でもういっぱいになっている。そのようなところ。そこからではなく、イエス様、ガリラヤの方にイエス様は先に行かれた。で、そこであなた方はお会いすることができる。そのことを見つかりたちは、伝えに来ました。で、8節。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。アメン。この、彼女たちイエス様と出会うことができました。彼女たち恐ろしくはあったけれども、でも喜んでおりました。まだ恐ろしくはあったんですけども、でもそんな恐ろしさのうちにあったこの彼女たちのところにイエス様が直接出会われました。そしておはようと、声かけられました。おはよう、カイローというギリシャ語です。これ、もともとは喜びあれ、英語の、そのギリシャ語英語辞書では、チェア、元気で、元気ありま、ありま、元気がある、そういうことですね。挨拶言葉です。だから、おはようとも訳せますし、また、文語訳聖書では、安かれ、平安があれ、 まあ、平安とはまたちょっと違うんですけども、そういう挨拶言葉、イエス様が彼女たちに、ね、出会って言われたのは、おはようということ。で、それで彼女たちは、御足を抱いて、イエス様を拝みました。で、するとイエス様は言われた。恐れてはいけません。行って、私の兄弟たちに、ね、ここでイエス様、私の兄弟たちにと言っておりますね。私の弟子たちにとは言ってません。私の兄弟たちにと言っております。ね、兄弟といえば、同じ血を分けた、人たちですね。同じ血が流れている兄弟。私の兄弟たちにガレアに行くように言いなさい。ね、復活の主は、私たちに対して兄弟たちよと呼びます。ね、最初はイエス様との関係、ね、しもべ対師匠、ね、そういう関係から始まるんですけども、ね、しもべと師匠の関係、師匠の言うことはただ聞くだけ、そして、ね、その、ね、弟子はその師匠の言うこと、それはただ言われたことをついていくだけです。最初はそういう関係ですけども、でもそれが、ね、やがてイエス様の復活にあっては兄弟たちということになります。同じ血を分けた兄弟たち。そして、さらに黙示録においては、これは、ね、妻と夫という関係になります。ね、夫婦という関係にまでなるんです。私の兄弟たちに、ガレアに行くように言いなさい。そこで、私に会えるのです。イエス様とね、その間柄が親しくなれば親しくなるほどにどんどんどんどん、ね、その間柄がもっともっと親密に、もっと愛の関係、もっと麗しい関係に、ね、入り込んでいくことができるんですね。そして11節から、女たちが行き着かないうちにもう数人の万兵たが都に来て起こったことを全部宰相たちに報告した。そこで宰相たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜、私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。女たちは非常な喜びでもってイエス様と出会うことができて、そして見つかりたちに恐れるなとまで言われて、ね、そういう特権が与えられました。ね、本当にイエス様を主体求める人にはこんな特権が与えられるんです。何かことが起こっても、ね、復活の時、イエス様が来られた時、イエス様と相対する時、人々は恐れます。時には死人のようになる人たちもおりますけれども、でもイエス様につながっている人、イエス様を主体求めている人、イエス様を愛している人は、ね、恐れるなという言葉をかけられ、そしてイエス様ご自身に、ね、おはよう、喜びあれ、そのように挨拶をイエス様からかけていただける。でもそれに対し、全然違うんですね。この兵士たち、兵士たちにはそんな、ね、恐れるなということはかけてもらえません。彼らは、ね、自分の帰るべきところ、ね、宰相たちのところに行って、そして起こったことを全部報告しました。もう兵士たち、ね、恐れて死人のように なった彼にはもう相当震え上がって、もうこの恐怖の出来事を、ね、もう恐々としながら祭司たちに報告したでしょう。ね、自分たちは晩をしておりました。したら、ね、突然地震が湧き起こって、ね、もう稲妻の光のようにまばゆい輝きの顔をした見つかりが現れて、ね、石の上に座って、で、それでそういうことが起こったんです。彼らは起こったことを全部祭司たちに報告しました。祭司たちは、ね、何をしたか。十二節でね、祭司たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った、ね、 最初たちは、ね、集まって協議して、ね、しかも多額の金を兵士たちにあげました、ね、もしこの兵士たちの報告を、ね、真に受けていなかったら信じていなかったら、ね、この兵士たちの言ったこと何を嘘言ってるんだ、ね、もう取り合いもしなかったでしょう。ちょうど、ね、弟子たちがもうイエス様がよみがえったというその女性たちの報告を、ね、まともに受けず取り合わなかったように、ね、きっと最初たちもこの兵士たちの言うことを信じていなかったら取り合わなかったでしょう、ね、不思議ですね。イエス様の弟子たちは女たちのその報告を取り合わなかったけれども、最初たちは兵士たちの報告を、ね、真に受けて多額の金まで与えて、そして嘘偽りの報告をするように、ね、そういうふうに買収したんです。お金をやって、ね、本当にここにまた二通りの道が分かりますね。イエス様の復活に対して、そのイエス様の復活を、ね、金でもって権力でもって嘘偽りでもって揉み消そうとする輩と、それに対し、ね、イエス様の復活、それを喜びを持って受け取る側、それに分かれるんです。イエス様は死に勝利しました。死に打ち勝って、そして私たちもそのイエス様にあるならば、イエス様にあって死に打ち勝つことができるんです。最初たちは、ね、協議して兵士たちに多額の金をやって、ね、夜寝ている間に弟子たちがやってきてイエス様を盗んでいったんだ、ね、そういうふうに言うのだ、そういうふうにして、ね、そうしてユダヤ人たちの間にこの嘘が、ね、広がっていったんです。でも、ね、あいにくイエス様の復活は本当です。人々は、ね、命を復活をもみ消そうとします。人が、ね、いかに命をもみ消そうとしても、でもあいにく命の方が勝つんですね。今日のお昼の礼拝では、ね、イザヤ書28章で、ね、我々は死と契約を結び、黄泉との、ね、同盟を結んでいる、ね、だから水がたとえ我々のところに押し迫っても、ね、それは我々のところに届かない、ね、そういうふうに黄泉と同盟を結び、死と契約を結んでいる、ね、そういう人が、ね、だから我々は安全だと言ってる人たちがいるんですけども、でもあいにく、ね、主はそのような死との同盟、そんなものを無効化します。いかに人が、ね、死と同盟し、この、ね、世界、この世の中、本当に死に通じるような同盟が非常に多いです、ね、権力者たち、誠に、ね、人々を、国民を死へと導くようなそういう同盟、ね、国民が死に至ってもそれでも、ね、自分たちは高いところに住みたい、自分たちは、ね、安定した生活をしたい、そのようなことで死と同盟を結ぶ人たちはいるんですが、でもあいにく、ね、そのような死、それはやがて無効化され、そして、ね、主のその復活の時、その人々は恐れ惑うことになります。私たちは復活の主と共に喜ぶか、ね、この女性たち恐ろしくあったが大喜びで、ね、伝えに来ました。私たちはこの、ね、復活の主にあって本当に希望が持っています。イエス様は死に勝利しました。ね、私たちも、ね、いずれは眠ることになるでしょう。あるいは、ね、その時が来る前に死が再臨されて、私たち生きたまま引き上げられるかもしれないですね。それは分かりませんけれども、我々にとって死はもはや問題ではないんです。なぜなら私たちの主イエス様が死に勝利されたからです。死の勝利、それはどこにもありません。イエス様が死に対して勝利されたから、そして最後の敵である死はやがてイエス様の足の下に踏みにじられ、死とハデスはゲヘナへと、ね、永遠の焼き場へと焼かれるためにそこに投げ込まれ、そしてそれに引き換え私たちイエス様にある生徒たちはイエス様と共に永遠の命を持つことになります。皆さん希望を持ちましょう、ね、イエス様にあって眠りについた人々、確かに、ね、この地上における別れ、それは悲しいものでしょうけれども、決定的な悲しみにはならないんですね。 また再び会うからです。生きて。本当にこのことには私たちにとって希望です。どうか皆さんはこの希望にあって、ね、命にあって歩み、そしてこの復活の主と共に命の歩み、それを日々なして、そしてますます命にあふれて、希望にあふれ、喜びにあふれて生きていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこれから皆さん一人一人がこの復活の主と共に生きられるように、それぞれ祈る時を持ちましょう。まずは初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものが各々順番によみがえらせ、それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。彼は万物をその足の下に従わせたからです。アーメン。最後の死である、最後の敵である死もキリストにあって滅ぼされ、そしてただ命だけが満ち溢れるよう、我らが永遠にキリストイエスと共に生きることができる、この恵みを感謝いたします。イエス様は復活の後、弟子たちを兄弟たちと呼びました。同じ命を生きる兄弟、同じ血が流れた兄弟、主よ、私たちもキリストにあって復活されるその命が我らのうちに組み込まれていることを感謝いたします。私たちもこの命、この喜び、この望みのうちに歩んでいくことができますように、どうか導いてください。
アメン。
主にあってすでに眠った兄弟姉妹たち、彼らと共に再会し、共に永遠の命を喜ばれる、その喜びの日を我らは待ち望みつつ、この地上にあって残された日々を歩ませてください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン。
アメン。
イエス様が復活されたことが困る人たち、そしてイエス様の復活されたことを喜ぶ人たちで、この世の中は真っ二つに分けられます。主よ、これはあなたの復活された時、その時だけのことではなく、あなたご自身が今度裁きの主として来られる時、人々は喜ぶ人と、そして激しりする人、真っ二つに分かれます。イエス様、この時間あなたに祈ります。まだ猶予されているこの時間、私たちがあなたに立ち返ることができますように、悔いて改めて来たるべきイエスキリストの道を整えて、その王なるお方、そして私たちを慰めるために再び来られるこのお方を、主を受け入れることができますように、そしてそのイエス・キリストに私たちの信仰のアンカーを打って、揺るがない信仰と希望と愛を歩むことができますように、イエス様あなたが祝福してください。やがてイエス様が来られた時、イエス様が来られたことが虚偽、まだ 来られたことを慌てる人ではなく、主よ、主が来られることを日頃待ち望み、マラナダ主よ来てくださいと、主の御名を褒めたたえ、主を待ち望む私たちでありますように、主を祝福してください。イエス様は復活された後に、主よ、きらびやかなイエルサレムでもイエス様を主とする人がいない、そのイエルサレムにはお入りになりませんでした。すなわちイエス様は信仰があるところに生きた時も、その交渉外の時も、信仰があるところにイエス様自身は喜んで行かれ、そして安息を必要とする時は必ず信仰があるところに戻り、安息をされたことを私たちは知っています。主よ、私たちが再び主がこの地上に来られる時、信仰がある者として、信仰がある人を名前を天使を通して呼び、そして空にて私たちと会ってくださるイエス・キリストを会うことができますように、イエス様、私たちを祝福してください。今日この御言葉を通して、イエス・キリストの復活が困り果てることだった人がいるということを、それを通して主よ、イエス様が再びこの地上を裁くために来られる時も、困り果てる人々がいるということを知りました。主よ、喜ぶ私たちでありますように、あなたを喜んで待ち望み、空にてあなたの御顔を仰ぎ見る私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。